全く驚いたことに、その声はまっすぐにまるで私を指して言っているように聞こえてくるではありませんか。そんなはずはない。だってデイル・クレール氏は私の正面ではなく真横に座っておられます。しかしそれなのに確かにまっすぐに私の方に向かって聞こえてくるのです。おかしいと思いました。確かに私は罪人です。しかし私は教員なのです。ことに今日の学生は私が大学院の教師として教えている学生ばかりでしたから、手を挙げるわけにいかないのです。そのうち2回目の言葉、おすすめがありました。私は手を挙げたい気持ちは山々なのです。でも今回は私は牧師の隣に座っている、いわば主催者ですからと勝手な理屈を考えていました。しかし一方で手を挙げないままこの会が終わってしまっては困るという気持ちが起こってきました。そして次の瞬間、うつむいていた私の心に向かいの二人の学生が手を挙げるのが見えてしまったのです。そうして三回目のおすすめがあったとき、私はとうとう手を挙げてしまったのです。この瞬間、私は心の奥底から込み上げてくる怒涛のような流れに打ち勝てなくなってしまいました。立ってデイル・クレール氏が祈ってくださるうちに涙がいっぱい頬を伝わってきました。学生の前ですから心はどんなにボロボロでも姿だけでも毅然としていたかったのですが、ハンケチを使って泣いていたのです。私は鼻が悪いので涙が出ると鼻水が出るのです。すべてが終わって私たちが廊下に出たとき、私は知りました。一人の黒人を含む 5,6 人の外国の人が中でなされる説教者とそれを聞く人々のために2時間もの長い間外で立って祈っていてくれたのです。それらの人たちは終わるとともにさっと合流して薄暗い夕暮れの道をまとまって帰って行きました。その後ろ姿を見送りながら私は強い感動に打たれていました。イエス様が来られた、はるばると、しかも大勢の天使の軍団を連れて人間の罪の汚れを消すために。こんなことって本当にあったのですね。星薬科大学聖書研究会はこの日神の軍団に守られていたのです。私は次の日も、またその次の日も、またその次の日も、一日中ジーンとした御霊の恵みに満たされていました。イエス様が天使を連れてきてくださって、そうして去って行かれた。御霊の賜物を残して、この時イエス様が言われたのです。これは2000年前のことではない。私は今信じるあなたと共にいるし、必要ならば天使を連れていつでもやってくるのであると。
遠藤周作、カトリック信者の有名な小説「影帽子」に掟を犯して糾弾され、日陰者の生活をするカトリック神父さんの悲しい裏ぶれた物語があります。信仰者であるがゆえに犯した罪の大きさがより強く感じられるのでしょう。しかしそんな時、イエス・キリストは果たしてそのクリスチャンを救いに来られないでしょうか。いや、必ず来られると思うのです。そのようなキリストの出現は時としてダイナミックで奇跡に満ちた恵みとして与えられます。